毎週火曜日にお届けしております、台湾とつないでお届けしてます台湾エクスプレスのコーナーです。台湾在住の片倉芳美さんとつないで台湾のお話、片倉さんにご紹介いただいております。さあ、それでは今週もこの時間台湾とつながっております。ご紹介いたします。台湾在住の片倉芳美さんです。片倉さん、どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、今週の台湾エクスプレスになりますが、片倉さん、どのような話題でしょうか。
はい、今日はですね、はい、まあ、台湾食の話なんですけども、ちょっと珍しい台湾料理っていう話をしたいと思います。
はい、お願いします。
はい、まあね、台湾食べ物が、まあ、美味しいということは皆さんご存知だと思うんですよね。
はい、
で、ただ私よくこれ言うんですけど、美味しいだけだったらそれこそ世界いろんなところに美味しいものがあると思うんですよ。インドに行けばインドの美味しいもの、ね、ヨーロッパに行けばヨーロッパに美味しいものありますよね。
はい、
ところが台湾は一つだけちょっとそういうところと違うところがあるんですよね。
はい、
ね、もちろん世界にはそれぞれ美味しいものがたくさんあると思うんですけど、ちょっと台湾がその中で個性的な側面っていうのがあって、それ何かっていうと、バリエーションが豊富なことなんですよね。
バリエーション、はい。
で、例えば、皆さん中華料理とか、まあ、中国料理って言い方をすると思うんですけど、これ一つじゃないんですよね。これまあ、台湾の人もそうだし、中国人もそうですけど、基本的に四川料理は四川料理なんですよ。
はい。
で、広東料理は広東料理なんですよね。
はい。
で、それを一緒くたに中華料理と言ってるのは、むしろ日本人ぐらいなんですよね。で、世界の、まあ、日本には逆に言うとね、これ面白い話ではあるんですけど、日本にはいろいろな中華があるので、それをみんな中華料理と呼んでるんですよね。
はい。
ところが他の国、ね、アメリカにしてもヨーロッパにしても、例えば広東料理は広東料理の店として存在していて、そういう、こう、中華料理ってカテゴリーがあるわけじゃないんですよね。
はい。
で、日本はたくさんいろんな中華があるから、それを中華料理という名で呼んでるんであって、他の国はそもそもそんなにバリエーションがないんですよ。
はい。
で、台湾はどうかっていうと、その日本以上にそれぞれの中華料理が、それぞれの地方料理が全部入ってきていて、で、それがまあ独自のスタイルで存在してるんですよね。
はい。
で、当然ながらそこには、こう、中国から由来、中国由来の料理がありますよね。その他に、台湾固有の土着の料理があるんですよ。
はい。
で、これはこれでまたいろんな料理があるんですよね。民族だとか、こう、地域とかによって変わってきますから。で、あと、まあ、日本の影響を受けた日本料理ももちろんありますし、
はい。
あと最近はこう、これ私たちもね、よく、こう、在住者の間ではすごく助かってるんですけど、日本の飲食業界が台湾に進出する機会がすごく多いんですよ。だから例えば日本のチェーン店がありますよね。
はい。
例えばこう、サイゼリヤとか、カツヤとか、
はい、
吉野家とか、すき家とか、こういった日本のチェーンがダイレクトに入ってくるんですよね。そうすると日本の味をそのまま食べられるっていうメリットがあるわけですよ。
そうですね。
で、しかも値段もそんなに高くない値段でね。
はい。
だからこう、いろんな料理が味わえるっていうのは、まあ、お分かりだと思うんですよ。で、今日ちょっとお話ししたいのは、その中の台湾料理の中のバリエーションなんですよね。
はい。
で、先ほどちょっとお話したように、地域差っていうのもありますし、あとはやっぱりこう、値段のね、費用とかランクがありますよね。
はい。
例えばこう、屋台料理っていうのも一つの世界ですし、もちろん高級料理も、一つの世界ですし、定食っていうのも一つの世界ですし、まあ、庶民料理っていうのもね、一つの世界だと思うんですよ。
はい。
だからこう、一言で台湾料理って言っても、その中にいろんなものが存在してるんですよね。
はい。
で、ちょっと前置き長くなりましたけど、今日ちょっとお話ししたいのはですね、いわゆる伝統的な宴会料理っていうのがあるんですよ。
はい。
で、これ何かっていうと、いわゆる普通の台湾料理じゃないんですよね。
はい。
うん、いわゆる宴会をする、まあ、例えばちょっとお金を持ってる人たちが集まってお食事をするっていう時にだけ出てくる料理があるんですよ。ですから、まず少人数では絶対食べない。
食べない。
あと、まあ、ね、裕福じゃない人は食べない。で、しかもこれが、まあ、あんまりこう、なんていうんですかね、こう、台湾でもそんなにこう、一般的ではないんですね。ちょっと珍しい料理なんですよ。
はい。
で、それを守り抜いてるっていうお店があって、 え、そこの取材にちょっと行ってきたんですよ。
はい。
あの、名前がね、金宝来って、あの、お金のゴールドのお金っていう字に、宝来って、あの、豊かな島って、宝来っていう言葉があると思うんですけど、この金宝来ってお店なんですけど、はい、ここはですね、いわゆる、その、100年ぐらい前の、その、まあ、いわゆるこの宴会用の料理を今も出してるんですね。うん。で、具体的にどういうものが多いかっていうと、まず、煮込み系の料理がまあ多いんですけども、
はい、
煮込み系、炒め系はよく見られると思うんですけど、この煮込み料理の中の素材が結構凝ってるんですよね。
はい。
うん、で例えば、こう複数 の, この薬味を用いたこの煮込み物とかですね、あとこう、いわゆる屋台料理にも見られる料理が似てる料理があるんですけど、そこにさりげなく貝柱が入ってるとかね、
はい、
うん、で貝柱の味付けでなんかその普通の庶民料理と思われるその、ね、一般的な料理が一ひねりあるわけですよね。
そうですね。
うん、でこういった料理がね、もう味わえるということで、私もね、非常に美味しくいただいたんですけど、
はい、
こういったものはね、やっぱりこう残るっていうのが、非常にこの豊かさを示していると思うんですよ。ちょっとこれね、ちょっと我々日本人は見落としてしまいがちなことなんですけど、例えば日本もそうだと思うんですけど、貧しすぎたりね、
はい、
戦乱が続いたりすると、当然これ文化って変わってくるわけですよ。
はい。
だから日本も台湾もある程度平和で豊かですよね、
はい、
だから逆にその料理が途絶えることなくちゃんと発展していく。で台湾の人はどっちかっていうと新しいもの好きだし、そういう工夫にすごくねこうアイデアがある人たちなんで、どんどん進化していくんですよ、
はい、
でもその一方で伝統をしっかり守って昔のものを出し続ける人もいるんですよね、
はい。
でこういうふうにしてどんどんどんどんこのバリエーションが増えていくっていうことなんですよね。でそれを我々こう食べる側は今度気分によって選ぶわけですよね。
チョイスできますもんね。
だから新しいものをね、その今まで台湾になかったものを食べたいっていうふうに気持ちの時にはもちろんそれを食べればいいし、
はい、
なんか昔ながらのものが食べたいと思った時にはそういうものを探して食べに行くんですよね。だからこういうところにね、味だけではない台湾のグルメ、まあ、味だけではない台湾の面白さっていうのがね、あるんじゃないかなって思うんですよね。で、面白いのはね、最後にちょっと一つね、デザートなんかもちょっと違うんですよ。
はい、こちらのお店が。
デザートっていうのは逆に言うとね、そのフルーツも豊富だし、
はい、
甘いものもたくさんありますから、いくらでもこうデザートって作れると思うんですよ。で、実際に、まあ、フルーツにしても、こう、デザートそのものにしても、バリエーションも豊富なんですよね、台湾って。
はい。
じゃあ、このお店、こう、古い宴会料理の、そのデザート、どんなものが出てくるかっていうと、例えば、こう、100年前って考えると、これ、その近代的なデザートなんか、あるわけないですよね。
はい。
で、どういうのかっていうと、タロイモとかを使って、甘さを追求するんですよね。砂糖じゃないんですよ。
違いますね。
うん、砂糖を使わずに、このタロイモとか、さつまいもとかを使って、しかもこう、あったかいデザートが多いんですよね。
はあ、
で、確かに考えてみると、これ体を冷やすっていう発想は、これ暑い時に体を冷やしたくなるのは人間誰しもそうだと思うんですけど、
はい、
これ漢方の世界では、基本的に良くないことになってるんですよ。漢方薬の世界、中国医学の世界では、体を冷やすっていうだけでも良くないんです、これね。
はい。
だからデザートも冷たくないのが多いんですよね。だからあったかいデザートが出てくる、
はい。
まあ、こういうところなんかね、ちょっとこう、いわゆる普通の台湾料理ではなく、いわゆる普通の中華料理でもないなんか昔の考え方とかね、はい、そういうのを体験できる瞬間でもあるんですよね。
片山さん、ちなみにその宴会料理っていうのはいわゆる少しお金がかかっ値段もやはり高価だったわけですか？
昔はもう間違いなくそうだったんですよ。ただ、今は逆に、まあ、食材も豊かになりましたしね、そんなに高い値段ではなく、むしろ手頃な値段で食べられるので、
は
あ、うん、なかなか嬉しいというかね、まあ、安いっていう範囲じゃないですけど、まあ、そんなに超高級っていう感じでもないですね。
ただそういう伝統の味を楽しめるということなんですね。
そうですね。だからこういうところもね、ちょっと味わっていただけると、多分今こう台湾に詳しい方でも今のこの話とか聞くと、あ、ちょっと意外な感じがしたと思うんですよ。でガイドブックとかね、テレビの番組の企画なんかだってやっぱり新しいものとか、
はい、
話題のものにばっかり目がいっちゃいますよね。うん、でも実はこう静かに目立つこともなく味が保たれて人々に愛されている料理もちゃんとあるんですよってことをちょっと今日お話したいと思いました。
はい、ありがとうございます。今週の台湾エクスプレス、お送りしてきました。お相手は台湾在住の片倉芳美さんとこの時間台湾とつないでお話ご紹介していただきました。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。